経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克也が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またね、メルマガも配信しておりますので概要欄からぜひご登録ください。はい、ウクライナ情勢ですね、久しぶりに取り上げたんですが、EU の加盟国でもですね、もう中立の立場を取る国々がですね、出てきました。まあ、これまで西側、欧米側はですね、ウクライナを、まあ、支援するというような形でやってきましたけど、もう武器支援なんかやってらんないというような国も出てきています。今後のね、展開についてですね、横村が解説しましたので、こちらからご覧ください。
こんにちは。今日はですね、3月29日ですね、第553回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いろいろウクライナ情勢も、
うん、
ね、結構時間が経ちましたけど、どんな感じで見て。
そうね、あまりちょっとまあ日本で出てないニュースちょっと取り上げますけれど、まあとりあえずこの日本ではほとんど引用されないっていうね、 RT っていうね、はい、RT の
ロシア手で、
うん、ニュースにはこういうこと書いてあるんです。スロバキアのズザナ・カプトバはキエフへの軍事援助は無制限ではないと言い、国民の決意が弱まっているというね、ことを警告しているということね。あ、これ、この人ね、あの女性だけど、大統領ね、あの、スロバキアの、
うん。
で、これでね、日本ではほら、有名なダーキシさんって言うじゃない。ダーキシさんがウクに行ってね、支持率がガーンと上がってるらしいんだけど。で、70% が支持するっていうことね。本当に、ああ、そうって。
それ本当なのかな？
いや、だってそういうふうに日本のマスコミが言ってんだから間違いないでしょ。もう日本のマスコミ。これが一番正しいから。
正しい情報を言ってください。正しい情報を。うん、
正しい情報ね。こういうね、日本のマスコミ、これをまず信じているんだね。まあ日本人は。そういうことで、まあこういうあまりオルタナティブなね、ニュースとかは見ない方が、やっぱりね、あの、精神衛生上いいと思いますんでね、そういう方はね。で、この人はもうスロバキアはあんまりやりたくねえよと言ってるわけよ。ね、もうウクライナへの公的支援が尽きつつある。だからもう送りすぎてなんもねえよということを言ってるわけよ。
はい。
だから自分の国のね、防衛産業にも投資できないような状況だと。そこまで私たち送ってるんだよっていうこと。そしてね、これ、こっちはスロバキアだけど、今度はブルガリア。ブルガリアはウクライナの武器の送付を拒否し、ハンガリーとオーストリアの中立的立場に加わる。ね。前からハンガリーは嫌だって言ってたわけよ。ね。ハンガリーは武器を送るとか、そんなバカみたいなことやってられるかいって言って、そしてオーストリアも中立にしようっていうね。これわかるでしょ？ハンガリーとオーストリア。まあ、もう昔、これ、一緒だったからね、ハンガリーとオーストリアって。そして今度、ブルガリアもこれに加わるっていうことは。わかるでしょ？中立って。だから EU の中が、ね、完全に分断されてるわけよ、今。
割れてますね。
割れてる。うん、もう、とにかく EU の中って一枚岩のようにね、まあ、日本の新聞では思ってるかもしれないけどね、こういう話してきてないから、まあ、強硬派。これ、一番どこかっていうと、EU の中で。まあ、EU じゃないけどね。ブリテンね。英国、GB、グレートブリテン。そして、まあ、これ EU じゃないけど、ポーランドだね。そして次あたりに入ってくるのが、まあ、ドイツなんで。
うん、
まあ、あと、ここにベルギーっていうの、あと、今のオランダとかね。フランスとか。あと、強硬なところで言うとね、ルーマニア。もうそれから、あと EU じゃないけれど、モルドバとかね。もうこの県がもう強硬なのよ。これね、地図でいい。だから、この県をめぐって、もう強硬派でしょ、ここ。だからまあ、ウクライナとこれ一緒だけど、こんな感じで、この辺まで。そして、あの、ジャーマニー。だから北の方が多いんだよね、これ。どちらかっていうと。
はい。
あと、これ、バルト三国。ここも強硬なんだよ。特にリトアニアとかさ。エストニアまでそこまででもないのかな。ただね、強硬は強硬だね。こっちの方は。うんうん、で、これに対して、あと、ルーマニアも強硬な方に入っちゃってるんだよ。これなんでかっていうとさ、アメリカがね、ルーマニアにお金くれるわけ。そうするとね、ルーマニアってね、もちろん大統領も完全な、あの、ダボスチルトなんなんてね、ここ。ルーマニアは。
なるほど。
まあ、だからしょうがないんだよね、これね。で、それに対してね、ブルガリアね、それから、 ここのオーストリア、ハンガリー、チェコはまだあれだね。チェコはそこまでもない。スロバキアね、ここまで。
うん、
スロバキア、それからね、この下にセルビアってのあるんだよ。だからこの辺がちょっと地理的には、セルビア、モンテネグロまで、この辺まで。
うんうん、中立。
中立的立場っていう形なんだよ。あとね、このスペインとかイタリアとか、こっちはもちろんね、赤なんだけど、まあそこまで、ちょっとね、遠いっていうのがあるんだよね。まあこっちはもうイギリスはもう完全にもね、こういう連合をやってるんだよ。だからここが少しその、もしね、ロシアが攻めるとしたらどっちの方を攻めるんだろうっていう感じだよね。そしたらまあ、どこ攻めるかって言ったら、まあこっちの赤い方を攻めるでしょ。こっちの方を。まあベラルーシにね、今度は配備したから、核兵器を。
そうです。
とかポーランドにもあるんだけど、もうこの辺で、まあミサイルが、じゃーんと来るでしょ、この辺に。来るとしたら。北の方が怖いね。だから、ルーマニアにもやるかもしれないんだよ、これ。本当に。もうこの辺がね、ちょっとね、ダボスチルドレンだからしょうがねえなと。まあ、このモルドバの大統領もダボスチルドレンなのよ。
うん、
で、ここは今、デモとか起きてるけどね。今、それでルーマニアの方でもね、半分徴兵みたいなのがあって、生かされるっていうことでね、一部でも反対も起こってんだよ、もう。で、そういうのもあって、野党とかが、その今の、大統領に対して、ちょっと、そんなにあれしたら、ロシアをあまり刺激するべきではない、野党とか今言ってるっていう状況だね。だから今ね、EU もこんなような感じで分断する可能性があるね。あと、イタリアなんかも、これ、おそらくね、中立同盟に入るんじゃないかなって感じがするんだよ。イタリアは。まだわかんないよ。で、これ面白いことに、スイスなんかが、こっち側に入ってるからね、完全に。
そうですね。今まで永世中立国だったのが、なんでスイスはそうなっちゃったのみたいな感じですよね。
もう、いや、それはだってグレートリセットだもん。グレートリセットにするには、どちらか一方に入らなきゃいけないの。
うん、
だから中立っていうのが、今はまだ許されるけど、そのうち中立許されないみたいな形になってくる可能性もあるからね。
うん、
ということでね、だからロシア情勢について、ウクライナ情勢についてもね、EU がもう一枚岩でウクライナを支援してるわけではないよっていう。まあ、日本人はまだみんなね、一枚岩で支援してると思ってるけどね、EU は。そういうふうに思ってていいんですよ。日本の大手マスコミを信じて、ぜひそっちの方を信じてもらった方がいいと思いますよ。はい。
もう、なんか、まあ、おかしいと言っちゃいけない。
こっちは衰退するウクライナです。
支援。
うん。
うん。アメリカ国内でもね、結構、その今の、アメリカの今までやってきたことを、猛烈に批判する人たちも中で出てきてるんですよね。もう今までは、その自分らのやったことをね、見ずしてね、なんでプーチンだけを批判するんだみたいな、そういうことをこう言って、まあアメリカはテロリストだっていうふうに言う人たちも結構いるんですよね。で、あと、フランスでも、脱 NATO、反 NATO のデモが行われたりとか、いうことで、その、もう武器を送って、戦争をプロモートするっていう、そこに反感を買っているような人たちっていうのは、EU 国内でも、アメリカ国内でも出ているんですが、なぜか日本には、まあ、ほとんどいないというのが今の現状かなっていう感じがしますよね。
日本はもう、もうウクライナが全で、ロシアが悪なんだから、もうしょうがないよね。うん、完全掌握だから、はい、日本は。
はい。まあ、なのでね、大吉さんを頑張ってって言ってね、応援するのが、まあ、日本人じゃないかなという感じですね。はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和照が明かす、2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実。を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。